ボイスレター11月号、リスナーの皆様こんにちは。11月7日、暦の上では立冬になりました。これから寒くなるんですね。去年は暖冬だと、で今年は寒くなると言われていますが、果たしてどうなることでしょうか。なんとなく暖冬になるような気がするんですけれども、こればかりは分かりません。さて、今回もですね、いくつかトピックを選んでお話しさせていただきます。まず最初は、この10月に起きたニュースですが、大阪の梅田で、高校生17歳がね、飛び降り自殺をしたんですよ。でそしてね、その下にを歩いていた19歳の女子大生が巻き添えを食って死んでしまったという、実に悲しい話を聞きました。皆様、記憶の中にありますでしょうか。ちょっとニュースでは取り上げられましたけれども、あまり大きくなかったですね。で私はそのニュースを聞いて、ちょっと狂ったことでとんでもない事件が起きたなぁと思いましたね。つまり17歳の高校生が絶望して飛び降りた、その下をたまたま歩いていた女子大生19歳が巻き添えにあった。これがですね、17歳の高校生が例えば自殺を思いとどまれば、その女子大生は死ぬことはなかったわけだ。それから高校生が、死にたいと思っても、その高いところから飛び降りなければですよ、自分の部屋でとか自分の家で、例えば首を吊るとか言えば、高校生は死んでも、全く見知らぬ女子大生は死ぬことはなかった。これが高校生のちょっとした本能的な自殺行為から女子大生が巻き添えになったという言うに言われない悲しいニュース。これは本当に、一般的ではこの運が悪いということなのかもしれませんけれども、運が悪いだけではね、その女子大生のご両親は、この悔やみきれないということを思わせられました。さてもう一つ、11月1日日曜日には愛知県の岡崎市で市長選挙が行われたんですね。私はインターネットをたまたま見て見つけたんですけれども、その岡崎市の市長選挙です。自民、公明、社民などが推薦した現職の市長と、共産党推薦の新人候補が激突したんです。普通ならばやっぱり現職が強いですね。そうすると当然現職が選ばれると思ったんですが、ところがこの岡崎市長選挙だけは、共産党が推薦した人が市長になったんです。でどうしてかというと、この候補者は自分が市長になったら、貧しい人たち、特に高齢者も含めて市民全員に5万円を給付するっていう公約を出したんだそうですね。5万円、それでね、今まで選挙にも行ったことのないような人が、それじゃ俺たちもあの人を市長にしようじゃないかって言って、いや実にその高視聴率で、支持率ですね、視聴率じゃないですね、高支持率でなんと兄はからんや、この共産党が推薦する人が市長になってしまったという、本当に圧倒驚くってビッグニュースになってしまったんです。でその選挙当日の様子を見ると、選挙会場にはおじいさんおばあさんがやってきて、あの5万円くれる人ってのはどっちだねえと言ったそうですよ。で選挙管理員の人は、そら何も言えませんからね、さあなんて言ってたら、その近くにいた老人が、5万円くれる人はこっちの人だよって言って指さしたと。であれよあれよっていう間に 今まで選挙にも来たことないような人が、ああ5万円もらえんなら、ほら、もうほらって言ったことしないけど、自分はこの人を推薦しようって言うんで、ことごとくというか、みんなたくさんの人がその5万円給付金の市長候補に投票したんですね。そうしたらその人が市長になってしまったというわけなんです。でそれを知った近所の市長選挙の人たちが、何かやはり給付金5万円給付金で当選できなら、できるなら自分もそれにしようかということで、まあ、これから5万円給付金の選挙が起こるのではないかと週刊誌にありました。いやびっくりしました。まあ、確かに責任というか、それで5万円給付できるんでしょうからね、予算があるんでしょう。なくてもなんとか約束ですから、公約ですから、まあ、岡崎市長になった人は5万円を捻出して出すんだろうと思います。さてもう一つの話題は、この KY 空気を読むっていうのと関連して多様性についてお話したいと思います。8月の28日でしたか、安倍総理が急に突然、辞任を発表しました。まあ、潰瘍性大腸炎ということで、全く残念であるけれどもということでね、よもや自分が途中で総理大臣を辞めるとは安倍さんも思ってなかったんでしょうけれどもね、残念無念と断腸の思いで、辞めたわけです。そしたらですね、まあ、当然安倍さんは自分の後継者である岸田さんを推薦するだろうとみんな思ってたんです。ところが二階さんが、いや次の総理は菅さんだということで、二階派が菅さんに走ったらばですね、あれよあれよと麻生派とかね、竹下派とか五階派が菅さんに走ったんですね。勝ち馬に乗りたい、まあこの空気を読むっていうかね。それで残ったのは岸田さんと石破さんで、まあ、ご存知のように菅さんが圧倒的な多数で総理大臣に選ばれた。そして岸田さんが2番目で石破さんは3番目だと。私はですね、このことを聞いていて関ヶ原の戦いを何か連想してしまったんですよ。関ヶ原の戦い、つまりもう勝ち馬に乗った方がいい、徳川についた方がいいかね、石田三成につくかっていうんで、まあ互角の時もあったんですけれども、いざ関ヶ原の戦いになった時に、この迷っていたですね、小早川秀明の方がですね、裏切って徳川軍についた。そしたら、一気にこの徳川軍が勝利を得たと。で石田三成はまあもちろん勝つと思ってたんですけども、まあ最終的には敗れて敗退して徳川軍に捕らえられたですね。しかし自分は恩子豊臣家の豊秀吉様のご恩を忘れてはなるってんで、まあ、最後まで戦って死んでいったこの石田三成で、この安倍総理の後の選挙ですけども、そういう意味で五階派、まあ、二階派を中心にあれよあれよと勝ち馬に乗って、菅さんを推薦した人たち、それから岸田さんは89票でしたか、そして石破さんはまあ、議員さんは19人で、党員の得票も集めて3番目だったと。石破さんはもう辞めるわけにはいかないと、なんか仲間たちから石破さん負ける試合に出てもしょうがないから辞めてはどうですかっていうのですけれども、石破さんは辞めるわけにはいかないということで敗れてですね、そしたら責任を取ってその石破派の会長を辞任するというような、何か関ヶ原の戦いに似てるなと。人間というのは空気を読む、時代でしょうか、空気を読むということで勝ち馬に乗っていったこの総理大臣の選挙、つくづく思わせられました。ところがですね、一方もう一つの視点はですね、 個性、多様性というのがありますね。多様性、一人一人の個性を尊重して、みんな誰でもいいから生きていく世の中にした方がいいという考え方がありますね。この多様性なんですけれども、この空気を読むとか時代の流れというのだと、これはいわゆる忖度なんていうね、総理大臣とか上の人たちの気持ちを汲んでそれに従う。一方、多様性というのはみんな違ってみんないいんだよ、ね、個性を発揮しようじゃないかということなんですけども、この多様性というのを、まあ、大切なことなんですけれども、なかなか日本の文化では発揮できないのではないかとつくづくさんに最近思っております。例えば会議でもですね、いろんな集まりでも発言力のある人の声が出たり、発言が出るとそれに対して反対だっていうのは日本の文化ではなかなか言いにくいのでありませんか。私などもかつてそういう会議などでもですね、経験しましたね。誰かが 2,3 の人が右右と言えば、いやいや左の方がいいですよってなかなか言いにくい。これが日本の文化なんですよ。多様性だったら大いにいろいろな意見が出てですね、賛否両論戦わせていいわけなんですけども、日本ではなかなかこれが合わない。多様性と言いながらもなかなかやっぱり勝ち馬に乗りたいとか、多勢に無勢とかですね、こういう文化があるのではないかなと。まあ今アメリカの大統領選挙、大変ですけども、なかなか結果出ませんけども、どちらが勝つにしてもですね、アメリカの選挙というのは凄まじいですね。これがルツボ、メルティングポットと言われたアメリカの文化の姿なんですね。まあ、自己主張を絶対引っ込めない、というこの文化の違いを日本の総理大臣の選挙とアメリカの大統領の選挙との違いを思わせられました。今日はここで終わりたいと思うんですが、今月の曲をですね、まあ、毎月ちょっと考えさせていただいたんですが、ザ・ピーナッツの恋のバカンスを皆さんとお聞きしたいと思うんですね。これは1963年ですから57年前の歌なんですね。ザ・ピーナッツ、この双子の姉妹、当時18歳だったんですね。若々しい。私などは1963年、12歳、小学校6年ですから、この歌はヒットしてましたけども、その意味が分からずに、なんだかよく分かんない曲が流行ってんな、なんて思いましたけど、今聴いてみると、実に素晴らしいですね。何かシティポップスっていうのは最近流行してて、このザ・ピーナッツの恋のバカンスなどがね、見直されている。特にロシアで、今この、恋のバカンスがものすごいヒットしてるんですって。もう言葉は意味は分かんないだろうけど、この音楽の二人のハーモニー、そしてこの音楽のセンス、これが素晴らしいっていうんで、ロシアでは現在ヒット中だそうです。それでは、ザ・ピーナッツの恋のバカンスを聞いてお別れいたします。ごきげんよう。さようなら。